ワンドロトーク第117回を始めます。こんにちは、ワンドローキサラリです。そうですね、多分これ116回目からほどなくしてアップをさせていただくことになると思います。ということで、まあそうですね、前回がねボードゲームの話をしてて、でそれをアップした時にまあ思ったのが、まあマダミズマンションというねイベントちょっと触れたんですけれども、こちらのアーカイブの方が3月の27日、土曜日10まで見れますよっつってて、いや全然その日がないなと思ったので、まあレポートであったり反則的な意味もね込めてちょっと宣伝をしなきゃなとちょっと思ったので、今日はまあそこら辺の方をお話をしたいと思います。いつも通り一人で、もう最近一人で喋ることしかしてないんでね、まあもうちょっと時間が経てばいろいろ話ができるんじゃないかなと、いろんな人と会えるんじゃないかなと思っておりますので、まあ今日は一人でまたやっていきます。よろしくお願いします。はい、まあそんな感じなんですけれどもね、マダミズマンションこちらの方もう一回、改めてご説明させていただきます。人気若手俳優声優がマーダーミステリーを本気でプレイ、アドリブでつなぐ新感覚の見るエンターテインメント、2021年3月20日土曜日祝日開催ということで、まあ本当マーダーミステリーをまあ、俳優さん声優さんが、プレイしたのをみんなに見てもらうというオンライン、イベントとなっておりまして、これがねもう無事に滞りなく終了しました。見ていただいた皆様ありがとうございますという感じなんですけれども、まあアーカイブが本当にまだ見れるので、まずまた興味がある方はぜひね、この話を聞いて、即座に購入いただければと思うんですけれども、チケット価格が1日投資券3800円税込みですと。こちらの方がですね、このソメヤの部屋、ランガの部屋ということで、ソメヤの部屋っていうのは 2.5 次元俳優の方々、男性6人で、プレイする模様と、ランガの部屋は、まあ、女性アイドルユニットたちが6人で遊ぶ、部屋という配信になっておりまして、まあ、別々の宅で、同じ作品ですね、今回作らせていただきましたデーモンフェスティバルというゲームを遊ぶというのをお届けしたと。なんで同じゲームで遊んでどんな展開になるのかなっていうのをね、見ていただくっていうのが結構ポイントだったりするので、まあそのあたりはね如実にいい結果というか、ああこうなるんだと思いながら見れるのかなと。まあ実際僕は現場にいたので、こんな感じになるんだと思いながら見てました。はい、なのでそこら辺をねお楽しみいただけるといいんじゃないかなと。本当ね、まあもちろん個々人のね、個人のなんですかね、まあ性格であったりとかが出てくるので、まあ一概にはいないんですけれども、まあだいぶ面白い、違いが出てたんじゃないかなと。なネタバレになるんであんま言えないんですけれども、まあそんな感じなのでね、まあイベントの趣旨とかはちゃんと、クリアできたのかなと思っております。本当にね、どうなるかすごい心配だったんで、まあうまいこと言ってよかったなと。なので次ね何をやるかみたいなことは、何もまだアナウンスとか出てないのでどうなるかはわからないんですけれども、まあ上がいろいろ決めることだと思うので、次もねあるんであればまた、頑張ってゲームを作って、皆さんに、エンタメを届けたいなと思っております。まあなんですかね、やって思ったのは、いやでも疲れた。めちゃくちゃ疲れた。そうですね。まあ朝からもう現場に入りまして、でまあ言える範囲というか、もう裏話でもあんまり言えないことはいっぱいあるのであれなんですが、まあ僕が、まあゲームを作ってルールも設定してたので、一応。そのキャストさんたちにはルールの説明であったりとか、不明な点とかのケアをさせていただきました。なのでみんな 真剣にね、遊ぶということも含めてちゃんと、ルール把握しつつ遊んでいただいたので、本当にね頑張っ、本当あれですよ、初めての方々がほとんどだったので、ぶっちゃけるとすげえ心配だったんですよ。全然こううまくいかないこともあるんじゃないかなと思ってたので、まあでも初めての方々にしてはすごいね、頑張っておしゃべりいただいてたので、本当感謝感謝です。はい、ね、やっぱこう僕もマダミステリーをプライベートで遊んだりとか、あとはテストプレイでね、いろんな人を集めて、遊んだりするんですけれども、やっぱりこうね初心者だけっていうタクだと、どうやってこう議論を転がしていけばいいかっていうノウハウが全くなかったりするので、結構止まっちゃうパターンもあったりとか、あと役によってねその話をこうまとめる、役柄じゃない人がこうしょうがなくまとめてたりとか、なんかいろいろこうね、難しいとこあったりするんですけど、上級者の方がやると、まあ、自然とね会話であったり、ワードがなんか無理に出すわけではなく自然にこう発生していくっていうのがね、やっぱりこうまあ長くマーダーミステリーやっていくと遊び方っていうのが身についていくんだろうなっていうのがすごい如実にわかるので、どちらがいいとかじゃないんですけれども、そう、まあ習熟度によって遊ぶ展開っていうのは変わっていくっていうのはすごい目の当たりにはしてたので、まあそういう意味では今回は思った以上に、皆さんが議論であったり推理であったり、考察をいろいろして、物語が進んで紡がれたなと思ってたので、本当に面白い、模様だったと思います。見え様としてね、僕はゲームを作ってたり全容を分かっている人間なので、あ、なるほどね、そういう風に立ち回ってんねとか見ながら思ってたので、全くその知識がなかったり、分かんない状態で見てたらどうなるかは実は、僕としては、分かっていないので、実は全然楽しく見れなかったみたいなことがあるかもしれないので、僕の感想として、予備知識のない人が見たっていうものではないということをご了承いただければと思います。はい、でね、今回のこのデーモンフェスティバルという作品なんですけれども、せっかくねゲームを作ったので、多分今後何らかの形で皆さんにお届けする可能性があると思ってください。まだ確定してないので何とも言えないので、そこはね、はい、なので、まあ、物語見ちゃったよって人は、まあ、本当ゲームマスターとしてね、ご購入いただいてみんなに回していただくとか、いろんな方式があると思いますので、ちょっとね、まだ時間が経っちゃうかもしれないんですけれども、お待ちいただければと思います。今回のそのデーモンフェスティバルとかも、イベント用にね、だいぶこうアレンジをさせていただきまして、なので遊ぶ場合のルールとか設定とか、ちょっと設定は違うかな。遊び方かなとかは、調整をしたものをお届けするかなと思っております。まあイベントなので、かなりこうデリケートになんですかね、進行とかスムーズにできるように頑張ってやっていました。どこまでいいかな。まあ、エンディングの部分とかね、特に、結構普通のマダミスで言うと紙にね投票用紙に書いて投票したりとか、まあ、指差しでもいいんですけど、で自分たちのよくあるアクションとか、その最後の選択っていう要素に関しては、ちょっと事前にメモを取ってそれで判断するみたいなことを、本当は、したかったんですけれども、やっぱその時間の都合上だったりとかそういったところがあるので、まあ今回はちょっとね口頭で、心に決めた選択をやってもらいますっていう形でやったので、まあまあ本番のゲームとは違うかなとは思うんですけれども、まあしょうがないかな、そこら辺はだいぶそのだから、まあ、プロデューサーの方々だったりそのカメラの人たちだったり、もうすごいね、すごいデリケートに、本当細かいところまで頑張って考えていただいて、でやっぱりこうプロだなと思ったのがもうカメラワークですね。もう 本当これリアルタイムで本当やってたので、すごいカメラの台数があったりして、で2人で会話してるところは2人を抜いてこう映すとか、まあ今はちょっと全体映した方がいいから全体のそのマルチの画面を映すとか、すごいねその切り替えが、上手で、うん、まあそこら辺も見ていただければと思います。あの6人でこうプレイするっていうところも円卓で今円卓、まあ、机をつなげてそういう形で、構築した、盤面だったんですけれども、いろんな案があって、その横一列に並んでやる様とかこういろいろ考えたんですけど、見え様としてね、でもその場合遊びにくいよとか、議論がしにくいよとかいろいろあったので、現在の形に落ち着いて、でカードとかもね、あのどうしようかってところだったんですけれども、本来であればみんなのテーブルの手の届く位置に置いてそれを取っていくっていうことがやれたらいいんじゃないかなって話はしてたんですけれども、カメラをね、各、個別のキャストに、焦点を合うように定点カメラを置いたりする関係上、テーブルの中央にカードっていうこともちょっとできなくなってて、まあ、そういう意味ではあの別の場所にカードを置いてそれを取りに行って、で引くという処理を、していただいて、本当ねその、まあ、僕たちはゲームを作って遊んでもらうっていうところしかできないんだけれども、そのプロの方々が、見せるマーダーミステリーはどうすればいいんだってところをちょっと頭を駆使して、いろいろね意見をで見え様も含めてやっていただいたので、もちろんこれがベストではないとは思うんですけれども、でもこういう形もあるんだよってところを提示できたんじゃないかなと。でもちろん皆さん多分自分たち以外にもね反省点であったりするものがいっぱいあると思うので、次回、このイベントですね、まだミスマンションの新しい部屋が、展開されるとしたら、本当またさらに良くなったものをお届けできるんじゃないかなと思うんですが、まだ、何も告知もされてなければね、ちょっとあれなんで、実際あるのかどうかみたいなところはね、まあ、次回のマダミスマンションが、開催されなかったら、まあ、いろいろなことがあったんだなと思っていただければと思います。はい。なんとも言えないですよね、ここら辺はね。うん。で、まあ、マダミス界隈ってね、去年、本当コロナにぶち当たって、これから、火がついて盛り上がるぞってタイミングで、コロナにぶち当たっちゃって、なかなかこう、ね、くすぶっていたところもあって、1年間。で、今年に入っても緊急事態宣言がずっと続いてて、その本当先日ね、3月の21日に解除という形だったんで、これからね、外でみんな遊ぼうという状況にはなってるんですけれども、もちろんね、その感染拡大っていうのをね、食い止めなきゃいけないっていう、まあいろいろこう自粛しましょうっていうムードもあるので、なかなかこう、対面でのマーダーミステリーが、なかなかやれない。本当に。もうやりたいんですけど、まあ、結局気軽に誘えない環境になってしまっているので、僕としては難しいなと思っている状況なんですよ。なんでどう盛り上げていくかってところをね、関係各位がいろいろ考えて、やってる中で、このマダミスマンションに関してもその一つだったんだと思うんですよ。僕は主にね、こうマダミステリーを好きな人がターゲットではなく、そうではない新しい他の人たちにこう届ける、マダミスっていうものがあるんだよっていうのを届ける一つの施策になったんじゃないかなと思ってて、であとあれっすよね、劇団ひとりさんとゴリタヤメさんのテレビドラマとかも放送されまして、これがまさに3月の19日ですね。しかも深夜回ってるのでもう20日です。同じ日に、そういうのがありまして、なんだっけ、タイトルが思い出せない。あった。マーダーミステリー探偵マダラメミスオの事件簿というのがね、アベマスペシャルチャンネルでやっておりまして、わー。これあれだな、僕が今こう見てる段階であと41時間内だったら視聴できるって書いてあるんで、ぜひねこちらも、ご覧いただければと思います。マーダーミステリーを題材とした、 新しく作り上げたドラマ、新しいコンテンツですっていうところがありまして、なのでまあそうですね、なんだろう、マダミステリーではないなと思いました。はい。なのでなかなか難しいなってところがあって、アドリブ演劇の方向にシフトしておりまして、まあ、マダミステリーというね、なんすかね、答えのない、遊びを役者に演じてもらって、それをまあ、劇団ひとりさんやゴルギャラメさんが見つつ、生瀬勝久さんですねとか、あとはちょっとそこら辺脚本家の方とかプロデューサーの方、映画監督家の方々がこう評価する、演技を評価するっていうシフトで、まあエンタメの方に振っていたので、まあちょっとマーダーミステリーかなってところもあったんですけれども、まあ違うアプローチでこう外に広げようっていうのはまた、自分たちとも同じような志に近いのかなと思ってて、やっぱこれマーダーミステリーを好きな人がもちろん見て楽しいようにできてはいるんですけれども、そうじゃない人が見てね、へえ、こんなことがあるんだっていう、まだ見せていってなんだろうっていうところの一つの、まあ、突破口というか、になればいいんじゃないかなと僕は思って、います。まあマーダーミステリーとは何ぞやっていうねお話も多分あると思うので、やっぱりこうなぜ、いやーダメだ、言えない、あー言えないこれ言えない、ネタバレになってしまう。まあツッコミどころはもちろんあるんですよ、なんでそうじゃないんだろう、そうなるんだろうってところはちょこちょこあって、なのですが、まあやっぱマーダーミステリーってなんだろうっていうところですかね。はい。ネタバレしちゃダメなのかな？ダメだよね。さすがに人様のあれなんで。やめよう。で、まあ、だから、まあ、そうですね。はい。で、まあ、うまいなと思ったのが、この役者さんたちが、オーディションで選ばれた、人たちで、本番の演技をしてるんですけれども、そのオーディションは本当にマーダーミステリーを遊んでもらって、決めたということがあって、でそのオーディションのマーダーミステリーのゲームがあるんですけれども、そちらの方が、4月以降に、公演をしますということで、実際は違うゲームですね、そのドラマで描かれたマーダーミステリーとは別のゲームがあって、でも関連性がある世界観でそれを遊ぶことができますよっていう、まあどちらにもうまいことやったなと思いました。あのゲームとしても、ちょっと遊びたくなるような要素がありつつ、ドラマを見た人がゲームやりたいとか、あの導入としてうま、いんじゃないかな。でドラマを見た人がゲームをできないっていう状況にはならないっていうところも上手だなと思ったので、いやなかなかこれはよくできてるなと僕は思いました。で多分なんですけど、僕はそれを、もうすでにテストプレイをしてしまったので多分それはテストプレイをしてしまったあれなので、あできないんだなって、やっぱこうね、まあ自分たちもいろんな方にテストプレイをしていただくっていう、ことをしてるんですけど、やっぱねテストプレイはテストプレイで楽しいというか、その制作に携われてよかったなって思う部分もあるんですけど、なんかあれだよね、製品版で遊びたかったなってやっぱ思っちゃいますよなかなかそれがねできないところが、あのちょっといたしかゆしというかという状況なので、テストしていただいている方々には本当にね、感謝の意を表して、もう遊んでいただいてありがとうございますということでね、本当なんか大変だなと思っております。あとねなんかあれだよね、あさとくんがつぶやいてたのかな、昨日ぐらいになんか VR、マダミスみたいなことも発表されてたりとか、なのでこうやっぱ対面で難しい環境の中いろいろこうね駆使して新しい遊びをみんなで考えようみたいなことは結構生まれてんじゃないかなと思っております。はい。まあ今日はそんな感じで、もうちょうどいい時間ですね、20分ぐらいになりそうなので、まあマダミステリー界隈もやっぱ公演 という形で集客を得てたところも復帰しつつ、みんなこうね、お客さんも戻って、我慢した分やっぱ対面で遊びたいっていう欲も多分高まってると思うので、そういった方々がすごい、支えてくれてるところもあるんじゃないかなと思いつつ、まあ新しいエンタメ、いろんなこう、ミステリーゲームとしてのマダミスをどんどんこう世間にね、認知させていこうという人もいつつ、まあ自分たちのようにゲームをどっと普通に作っていくっていう人もいつつで、こう、まあ相乗効果で盛り上がっていけばいいんじゃないかなと思っております。なかなか苦しい、世界ではありますが、頑張ってね、盛り上げていこうと思っておりますので、次のね、ゲームマーケット2021春に関しては、今はちゃんとお答えできません。もうね、カタログ出ちゃってて、ごめんなさいするかもしれないです。はい。そこだけは、今のところ、かなりごめんなさいをすると思うんですけれども、別で、マダミスではなくて、今のところ一応用意してて、それもね、入稿スケジュールがすげえギリギリで、間に合うかどうかってところがある、綱渡り状態の作品が一個あって、お届けするとしたらなんですけれども、フラグメントミステリーっていう、アークライトさんが定義づけた、ジャンルがあるんですけれども、もともとはですね、修道院はどこへ消えたという、秋山誠さんが作った、まあ、マダミセリフゲームですとお伝えして、こう発表したものがあって、まあ、僕は、これはブラックストーリーズ風の、ゲームじゃないかなと思ってたところがあって、まあ、一人から遊べる、まあ、ミステリーゲームで、場のカードをどんどんこうめくっていって情報を集めて、はい。そのかけらを集めて、ミステリーを紐解いていくっていう、ゲームジャンルがあるんですけれども、まあ、こちらの方をね、一個作りました。なので、それをお届けできればと思うんですが、まあ、結構切羽詰まっておりまして、間に合うのかどうか、どうなのかなっていうところが現状でございますので、ちょっとね、続報をお待ちいただければと思っております。はい。まあ、プラス、間に合うんであれば、まだミスもっていうスケジュール感になっておりますので、ちょっとね、はい。ご了承いただければと思います。そんな感じで今日は、おしまいです。